と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。そして今日の私のお相手ですが、
京都府建築士会まちづくり委員会の上原です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は節分です。
そうなんですよね、本当に。
もうその名の通り節句を分けるということで、はい、明日から新年が始まるということで、縁起を担ぐ方もね、多いんですけれども。
そうですね、
うん、節分なんか上原さん話によると忘れてたそうです
ね、はい、そうなんですよ。ちょっと1月と2月の区切れも忘れてたぐらいで、あもう2月やみたいな。
そういうふうに追われている毎日を過ごしていたということですね。そういう時もね、やっぱり、はい、季節ごとのなんかこう行事で少し気分転換していただいたらいいんじゃないかなと思いますが、節分最近ほら、はい、今日も表でなんか巻き寿司を一生懸命売ってらっしゃる方があったんですけれども、はいはい、最近丸かぶり、恵方に向いて丸かぶりって言いますよね。
うん、そうですね。
今年は、はい、さっき上原さん調べてくれたんですが、はい、北北西だそうで、
はい、
丸かぶりができたのは実は新しいっていうのを知ってました。はい、
あ、そうなんですか。
これはね、私前取材したことがあったんですけど、どこが考えはったか、はい、わかります？
お寿司屋さんですか？
そう思うでしょ。私も最初ね、まあ、バレンタインデーがチョコレート会社だったように、お寿司屋さんかなと思ってたんですよ。はい、ところが違っていて、はい、この丸かぶりは、はい、海苔屋さん。
あ、すごい。あ、そうなんですか。
海苔をみんなにもっと食べてもらおうと思わはったらしい。
あ、そうなんですか。
はい、ということで今日は、まあ、そういう話とは別に、2月京都人町出会いもんは教育をテーマにお届けしていこうということになっております。今日もゲストにお越しいただいておりますので、お話し進めていきたいと思います。京都人町出会いもん、最初のコーナーはただいま参上。京都で活躍されるいろんな方々にお越しいただいて、テーマに沿ったお話を伺っていこうということで、このコーナーでももうすごいゲストの方に出ていただいてますよね。
うん、そうですね、毎年、はい、
何人ぐらいなるんやろうと思うんですが、はい、もう何百人単位ですよね。
あ、そうですよね。
ねえ、そんなにたくさんの方にお出会いしているわけなんですが、はい、今日は今月のテーマが教育ということで、はい、その教育にまつわる方にお越しいただきました。ご紹介いたしましょう。京都大学名誉教授で中国海洋局局地研究所客員教授でいらっしゃいます荒木徹先生にお越しいただいております。荒木先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒木先生は京都大学で、ま、理学の研究というふうに言ったらいいんですかね。
あ、そうですね、
なさっているということなんですが、その、専門研究というのは何をされているんでしょうか。
分野で言えば地球物理学で、はい、その中で、地球電磁気学という、まあ、で地球上の電磁気が現象に関する学問です、はい、で具体的にやってますテーマは主には磁気嵐。
磁気嵐、
はい、
なんか磁気嵐って聞いたことあるんですが、
そうですね、うん、
私も SF の中で磁気嵐って聞いたことがあるんですが、具体的に言うとどんなことを。
ご存知のように地球というのは磁気を持ってるわけですね、はい、まあ、磁石になってると、うん、その磁石の原因は地球の内部に電流が流れて、その電流が磁気を作ってると、そういうことになるわけですけれども、それが時々激しく乱れることがあるわけですね。その乱れる原因は地球の内部にあるのではなくって、太陽に原因がある。で、太陽でその爆発的な現象が起こると、その影響が2、3日してその地球に及んでくると。で、それをいろいろ調べると、まあ、いろいろ面白いことがわかる。で、例えばオーロラとも関係があるというような、そういう。
オーロラも関係があるんですか、はいはい、どうして時期がオーロラと関係あるのか、なんかあれは気象かなんかの加減かと思ってたんですが、
気象現象が起こるのは、はい、まあせいぜい10キロメーターとか地上10キロメーターとか20キロメーターぐらいの高さまでなんですよね、はい、雲ができるとかね。ところがオーロラが出るのは100キロメーターの上のところにある。
あ、そんなに高いところで発生してる、
はい、で空気の密度は非常に 少なくなって、はい、そこは電気を帯びたような状態になってるわけですね、うん、プラズマって言うんですけどね、はい、でそこにまあいろんな電磁学的な現象が起こってでオーロラが起こると、うん、オーロラを調べることもその時期の乱れを調べる一つの手段になってるわけです。
あ、なんか私たちの感覚からするとなんか旅行のねツアーとかでもオーロラを見る旅とかっていうのがあるから、うん、はい、もう単にあ綺麗なもんやな、うん、ね、でも時々は見られへんこともツアーに行ってあるとかって言ってるから、あ、そんなもんなんかと思ってたんですが、そのオーロラ自体もだからその時期の乱れがあるかないかによって見る見られないが出ているということなんですね。
そうそう、時期の乱れと非常にいい関係があると。で見られなくなるのはその雲はオーロラも下のところにありますから10キロ以下のところにいますから、はい、オーロラは100キロ以上のところにある、うん、だから雲が出てるとそれは見られないということになりますね。
あ、そういうことなんですか。じゃあ直接的にその磁気嵐とかっていうのが起こった時に私たちに何か影響することっていうのは他にあるんですか。
はい、はいはい、磁気嵐が起こりますとね、人工衛星の電子回路に影響が出てくると、
うん、あ、人工衛星の、はい、はいはい、
だから前に数年前に NHK のオリンピックの冬季オリンピックの中継が中断した、うん、それは磁気嵐のせいで磁気が乱れたせいで人工衛星が異常を起こしたと、あ、そういうことがあります。
人工衛星自体に何かこう影響を与えることが、
はい、
その磁気嵐起こることによってあるわけですね、
はい、あるわけです、はい、
まあ、テレビぐらいだったらいいんですが、うん、まあ、私たち地上でこう暮らしているわけで、うん、そういうところで何かその対応で起こったことが磁気嵐となってこう暮らしに影響が起こるとかというようなことはあるんですか、うん、
ありますね。
あるんですか。
はいはい、それはちょうどオーロラが出てるぐらいの高さのところ、それは電離層って呼んでるんですけども、うん、その電離層は非常に電流を流しやすい層なんですね。その磁気嵐の時にそこに電流が強い電流が流れる、うん、そうすると電磁気的にですね今度は地上の送電線に電流が流れる、はい、強い電流が流れる、
あ、
それが送電線をこう、はい、に障害を与えると。
そうですよね。
でそのために日本ではあまり起こらないんですけども、うん、緯度の高いカナダとかねアラスカの辺では、はい、その停電が起こるということが起こってるんです、ね、
だから送電線っていうのはその送られる電気の量が決まってるわけですから、はいはい、それ以上がバッと、
でトランスを破壊したりね、そういうことが起こってるわけです。
ああ、そうなんですか。じゃあその本当に宇宙で起こっている磁気嵐が暮らしに直接関わってくる部分も、
あるということです、はい、
ああ、いやもう全然そういうことを全く知らずにいたの で、ちょっと驚いてしまったんですが、もともと先生がその磁気嵐とかそういう研究をしようというふうに思われたきっかけっていうのはどういうところにあったんですか。
まあ、私は大学入った時、まあ、理学部に入ってですね、うん、それから3年生になる時に地球物理というのを選んで、うん、それから4年生になる時に今度は地球電磁気学というのを選んだわけです、うん、でちょうど大学に入った時に今のロシア、ソ連、元のソ連ですね、うん、ソ連の人工衛星が初めて、人工衛星が初めて上がったスプートニク1号っていうのがね、うん、でそういう人工衛星が飛ぶのは300キロメーターとか地上300キロメーターとか400キロメーターとか、そういう高いところ飛んでます、うん、で直接に観測できる手段がそれでできたわけですね、うん、でそれ以後その辺の学問が爆発的にこう発展した、うん、でちょうどその取っかかりのところに私大学に入ったわけです、うん、でそういうことがあって地球物理の中でそういう磁気嵐、地球電磁気学というのをやろうということをまあ決心したと、うん、そういうことです。
人工衛星が上がったことによってその宇宙でどんなことが起こっているのかとか、そこで起こったことが地球とどう関係しているのかとかっていうことが分かるようになったってこと、
分かるようになった。
うん、
昔は地上からの間接観測だけでそういうことを推定してたわけですね。で実際そこへ行って測れるようになったと、うん、それがものすごく大きなことなんですね。
そうですね、データの精度が全然違いますもんね。
ものすごいなんか壮大な、
うん、そうですね、
これ言うたら、なんか軽々しい言葉になるかもしれないですが、ロマンみたいなものを感じますね。そこで起こっていることが、自分の身近なところでデータで分かってくるっていうのがね。 あ、だけれどもそういう、まあ、研究を進められるにつれ、なんていうのかな、私なんかはもうその実社会にこうどっぷり使っているので、うん、どうもその身近なところとねつながらなく、自分のそのしている、もしも、自分が研究するとしたら、そのなかなかこう自分との今の位置とこう接点が見つけられないというか、地球物理学とかいう話になってくると、う
ん、身近な範囲しかちょっと想像力の
世界観、想像が、そうそう、想像力がなんか私には足りないんじゃないかなと思ってしまうんですが、うん、そこにこうだんだんこうぐーっと入っていかれたっていうのがやっぱ面白かったんですかね、研究された。
一つはね、私あの高校生の頃は体が弱かったんですね。で山登りを始めたんです、山歩きを始めたわけね。で山歩きを始めてる間にやっぱり自然現象に興味を持って、自然というのをもっとよく知りたいという思いが、まあ、募ってきたと、そういう面が一つあると思います。
ああそうか、自然現象も物理ですもんね、
ええ、
なるほど。でこうどんどん進めて研究をあの進めていかれたということなんですが、あの京都大学に先生今いらっしゃいますが、まあ、よそでも、はい、教鞭を取りになったりとかされているわけですよね。あの京都大学っていうのは、まあ、京都の、中にある大学で、京都の学生さんも来てはるし、よそからの学、うん、から、学生さんになって来られてる方もありますけれど、なんか先生がご覧になって京都大学っていうのはどんな気風とかっていうのはあるんですかね。
まあ、よく言われるのは自由な気風があるということが言われますね。
理学部もそうなんですか。で
理学部は特に自由な気風があった
特に自由な気風、
特に自由な気風、大学の中でも自由だったと思います。
あの先生が言われる自由な気風というのは、例えば具体的に言うとどういうところなんですかね。
例えばですね、はい、理学部はもともと何を勉強しようということを言わなかった、学生に。
何を勉強しろということ、
こういう研究をしなさいとか、こんなテーマがありますよとか、
あのそれはね、学生から求められれば言うけれども、
はい、
求められる限りはあまり言わなかった、
ま
あ、自由に勝手に勉強しなさいというところだったわけです。
じゃあ学生さんは自分で何を勉強するかっていうのを見つけないといけないわけですね。
自分が動かないと本当に何も始まらないんですね、
ただね、はい、あの昔はそうだったけども、だんだん最近はそうでなくなってきてて、やっぱりいろいろ言わないといけなくなってきてるという面もありますね。
ああそうですか、まあ、理学部っていうのはこういうふうなことが学べる場だっていうのを伝えた上で、学生さんが選択されるとかっていう形になってきてるんですかね。あということは学生さんの気風もだんだん変わってきている。
そうですね。
あそんな中でなんかこう先生がその学生さんに学問をこう教えられる時とかって、何かこう自分なりにこれだけはと思われている点とか、こんな風にあの学生さんが学べるようにしたいんだと思われているようなところってあるでしょうか。
あの自由にやらせるってことはいいことなんだけれども、それは学生の側にとってみれば非常に恐ろしいことであって、ね、何も言ってもらえないというのは非常に恐ろしいことであるわけですね。だからそれはこんな学生の側にとってみれば、自分できちっと自分の方針を決めて、あの学習していかなければいけないということですからね。そういう、まあ、あの自分で決められるという態度がまず必要なわけですね。
うるさくはないけれども、重荷はないけれども、本当に任されてしまうとどうしたらいいんやろうっていう学生さんもね、
だから、まあ、あの学生の定員が増えてますから、そういう学生も多くなってるわけで、そうするとやっぱりこちらからもある程度のことは言わないといけないということになってきますね。だから最近はもう全くの自由あの放任ではないって、まあ、いろんなことを言うと、学生によってそれはね受け止め方が違いますけどね。
初等教育の段階からそういうふうに最初からね、自分で何か見つけ出して考えて、問題を解決していくっていうような、まあ、そういうことに慣れてないっていうのはありますよね。
何でも上から与えられた通りに動くというふうになってきてますからね。
もともと高校までは受け身ですよね、あの大学でも学部の間はね、学部でもそうですわね、
4年間でじゃあその学生さんたちはそういうことをこう自分で自主的に主体的にこうできるようになるわけですか。
それ非常に難しくってですね、やっぱりあの大学の教育というのは講義が主体になりますよね、で非常に重要なのはやっぱり卒業研究が、まあ、あの 4年生になってからあるわけですけども、そこで、まあ、初めてそういうことを体験するわけですね、自分で動くということをね、それが非常にあの貴重な経験になると思ってます。ただ残念なことに非常に期間が短い、4年生になっても実際にやるのは半年ぐらいですから、あまりにもあの時間が短すぎるということがありますね。
ということはさらにもう少しなんか経験を積めばっていうようなことも出てきますよね。学生さん自体それでこれは時間が短すぎてうまくもう少し時間があったらもっとできたのにと思われると悔しいから残ってもう少し勉強したいっていうことになるかもしれませんね。なんかだんだんこう、そういう経験を積みながら自分が何を求めて、こう研究したいと思ってるのかとか、何を見つけ出して解決したいと思ってるのかっていうのが見えてくるということになるんでしょうか。もう少し先生に残っていただいて続きのお話と、それから今度はまあその、学問とねその地域のつながりとか、学校と地域のつながりみたいなところもお話し進めていきたいと思います。では一曲お聴きいただきましょう。ジュディ&マリーで京都。バッタリ将棋のコーナーです。今日はゲストに京都大学名誉教授で中国海洋局局地研究所客員教授の荒木先生にお越しいただいております。先生、今ちょっとお伺いしてましたら、大学生ので終わらずにさらに大学院に行く方も増えているというお話なんですが、これはまたさっきの話とつながるんですが、なぜかということ
なんですか？そうですね、つながりますね。一つはですね、文部省が10年くらい前に大学院の重点化というプロジェクトを始めて、大学院生の数が外国に比べれば少ないということでですね、大学院の学生を多分全体で見れば倍ぐらいになってるんじゃないかと増やしたんですよね。だからもともと学部の学生をある時期増やして、大学の退職化が始まったんですけども、今度は大学院の退職化が始まったと。だから大学院が非常に行きやすくなったわけです。行きやすくなった。
なんか私たちの世代から言うと、大学院行ったらもう研究者になるかぐらいのイメージで、就職だってするときにはもう何歳ぐらいになってはるんですか？
4とか
4、5とかなってはるわけですね。そうしたら会社の方が今度取らへんっていうイメージがあったんですが、そうじゃないんですか？
特に理科系の場合は会社もだんだん大学院卒を取るようになってきてるんですよね。
ああ、そうなんですか。それはどうしてなんですかね？
それはね、やっぱり先ほど言いましたように、卒業研究で6ヶ月間ぐらいで自分で動き回って何かをこう解決するということを学ぶんだけど、あまりにも短すぎると、 で大学の修士課程が少なくとも2年間あるわけですね、うんうん、そこでそういう経験を積むわけです。そのことが会社にとってもね、うん、役に立つんだということがだんだん認識されてきたと、そういうことがあると思います。
もうある程度そこで自分なりの経験を積んでいる人の方が入ってきた時に、何か仕事がしやすいというか、即戦力にもつながったりするんですか？
何をやってきたかという知識のその種類を取るのではなくて、どういう方法を身につけてきた、問題解決のための方法を身につけてきたかという、そのことが重要だということがだんだん分かってきたんだと思いますね。
そうなんでしょうね。職場でもそういう方の方がいいですもんね。なりたいなと、そうなりたいなと思いますね。
なるほどね。そこでまあ上原さんの今日の、お話にもつなげていきたいかなと思うんですけれども、今日のバッタリ将棋は、その地域のまちづくりと学校の役割ということなんですが、そういう話とつながりますね。
そうですね、特に大学生の時代っていうのは社会人になる一歩手前の期間やと思うんですけれども、高校とかね、もう受け身ですし、ほんで大学自体も高校大学とかは地域と関わりがあんまり少ないですよね、もともとはね。けど最近その地域に出ていって、学生さんがそのフィールドワークとしてその地域を取り上げたりとか、大学の方に地域の方を呼び寄せて行事をやらはったりとか、シンポジウムやらはったりとか、そういうことを見てはる学校が増えてきてると思うんです。ですごくそれがメリットがあるなというふうに思ってるんですけれども、例えば大学の方が学生さんが地域活動をしはった場合に、それを認定してその単位を与えるということをされてたりするんですけれども、学生さんにとったら、その社会に出る一歩前の時点でもういかに多くの人と会われるかとか、その学生気分だけでなくて地域社会ってこんなもんなんやっていうことですとか、そういうのが体験できるっていうメリットがすごくあると思うんです、単にその学校と家と通学するだけでなくって、どんなことが起こってるかっていうのを地域の中で本当に直に研究できるっていうことがありますし、で地域の方にしましても、自分たちだけでなんか町の問題があるねとか、その行事を取り組んでるんではなくって、他の人から見たその地域を捉えていただいたり、それから若い人が入ってくることによって活性化するということも多分考えられると思うんです。具体的にちょっと調べましたら、環境保全活動とかね、地域学校の周りの地域の環境保全活動に学生さんが取り組まれて、単にその水が、ね、川が汚いから川掃除するとかいうだけでなくって、その川をきれいにするにはこういう方法があるとか、ほんでも定期的にずっと調べて、改善していったんやでっていうのをその地域の方と共有できるとかね、そういうことがされていたりですね。あとはちょっとボランティアみたいなことでもあるんですけれども、地域の三味線サークルに大学生の方が入って、まずは三味線を習って、でそれからその老人ホームを回って交流を図るとか、その2段階先の交流まで図って、こんなことが起こってるんやなとか、その地域の情報を集められますし、地域のその高齢者の方の、ね、状態とか、そういうことも身につくっていうか、ね、知識として本当に肌で感じられるっていう風な、活動をされてるところもありますね。
そういう、社会と接することによって、さっきの先生のその、自分の研究の課題を見つけるときにでも、何が原因でそういう問題が起こってきているのかとかっていうのを見つけられますよね。直にね、そういう場所に。
そうですね、多分講義だけではわからないことも、現場ですごくもうすぐ答えが出るとか、
新しい環境に入っていってね、自分はどう動いたらいいのか、何をしたらいいのかということがわかるということが非常に大事なことですよね。
そうですね。
それはやっぱりそういう講義だけ聞いてるんじゃなくて、自分で実際に研究、消費的なことでもいいから動いてみてね、そういうところからそういう方法が分かってくるんだと思うんですよ。でそのことが非常に重要だと思いますね。
で地域の方にとってもさっきちらっとおっしゃいましたけど、やっぱりたくさん得るものがあるということですよね。
そうですね。 私も実際学生の時にちょっとその外で活動するっていうことをやったんですけど、あんまり失礼なことね、うん、常識なしのことをするとやっぱ怒られるんですよ。でそれですごくそういう面でも勉強になったなと思うこともありますしね。
企業にとってもね、そういうところを求めてらっしゃるところがあるのかなと思って、はい、私知っているあるホテルなんですけれども、うん、そこは、まあ、自分ところの環境に関する評価を学生さんたちに入ってもらってしてもらおうと、うん、で環境報告書みたいなのも学生さんと一緒に作っていこうというような試みをされてるんですね、うん、それは企業側にとっては新たな視点で見てもらいたいっていうのもあるでしょうし、うん、で学生さんにとってはそういう企業という実態を知る場になっているということで、はい、両方にとってもうウィンウィンの関係ができてるなと思ってね、うん、見てたんですけれどね、うんうん、そういうことをしていくと、うん、学生さんはそういう講義を聞くだけでなく、まあ、平たい言葉で言うと頭でっかちにならず、うん、その経験を通した中でじゃあ自分がさらに極めていきたいとか、うん、もっとこういうことを知っていきたいっていうような線が見えてくるっていうことはあるんでしょうね、うんうんうん、
そう思いますね。だから修士課程でね、まあ、修士論文を仕上げるとね、はい、やっぱ一つ一段上のランクに上がったなっていう感じがしますね。私たち見ててもね、視野が新しく開けてきたなっていう感じがしますね、うん、
それはやっぱり自分なりにね、うん、本当に何を調べたいのかってさっき先生がおっしゃってたんですが、思ったらその自分がどれだけ理解してるかによって変わってくるっていうね、うん、ことをおっしゃってたから、そういうふうに経験っていうのはやっぱり貴重なことにつながってくるんでしょうね、うん
うん、だから大衆化っていうのは悪い面もあるんですけどもその大衆化のいい面というのはそういうところに現れているんだと思います。たくさんの人が大学に入ってくるということはいいことだと思いますね。
そうですね。私の身近でも一旦社会人になってからね、大学院に行き直す方すごい多いんですよ、はいはい、これも今のその現象ですよ ね、
それはいいことだと思いますね。
あ、そうですか。大学にとってもいいことなんですかね。
いいことだと思いますよ。はい、
ですか。
研究者の養成だけじゃないんですね。大学今はもう大衆化したから、はい、研究者の養成だけではなくって、うん、そういう社会に出ていった時にそういう方法を身につけるということが非常に重要なことになるんですね。
うーん、ね、私もね、学校行ってる時はあんまり勉強するの好きじゃなかったんですけど、はい、うん、やっぱり社会に出てから、うん、あ、この分野についてもっとなんか学んでみたいとかっていう欲がね、
うんうん、あ、そうですね、
出てくるんですよね、うんうん、そういう時に、うん、そういう欲が出てきた人に対して受け入れてもらえる体制が学校にあると、うん、これは非常にいいかなと思いますよね、
大学に入りやすくなってますから、できるだけたくさんの人に入ってほしいと思いますね。
そうですね。学生さんもいきなり社会出るまでに、うん、学生としていろんな世代の人と接するということは、うん、自分人だけの価値観にね、
う
ん、こう閉じこもらないっていう、
そうです
ね、はい、利点があるかもしれませんね。はい、ありがとうございました、今日はまあ時期嵐のことから学校とね、企業社会との関わりまでお話をお伺いいたしました。京都大学名誉教授の荒木先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼しました、
ということで今月は教育をテーマにこの京都人町出会いもお届けしてまいります。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。